健康ウォッチング、
この時間は兵庫県薬剤師会がお送りします。
さあ今日はスタジオに兵庫県薬剤師会で災害公衆衛生部担当の常務理事安田理恵子さん、こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。そしてもうお一方、理事の泉則正さんにお越しいただいてます。泉さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
さあ今日の話題なんですが、実はですね、来月は防災月間、それから明日からですね、防災週間になるということですね。昭和58年以降、毎年8月の30日から9月の5日、この間が防災週間ということになっております。ということで今日はその防災で、9月1日が防災の日、ということになりますが、その防災と災害と薬、というお話を伺っていきたいと思っております。で、今年は9月1日防災の日ですが、関東大震災からちょうど100年と、ね、
そうですか、
区切りの年にもなります。改めて、この災害、そしてその薬と絡めたお話を今日は、いただきたいと思うんですけど、これ災害時に、薬何もない時は普通に飲んでのが当たり前になるんですけど、災害になったらそれが飲めなくなるということですよね。
そうですね。谷さんもいつものお薬って、あると思うんです
けど、血圧の薬飲んでますね。
いつものお薬が災害時に続けて飲むことができるかどうか、
そう考えたらそうですよね。
皆さん多分そこすごい不安に感じはるところやと思うんですね。なのでお薬はちょっと余分にお手元に置いといていただきたい。
本来そもそも、
はい、
僕もちょっと1週間分ぐらい余分にあんねんけど、これ邪魔やな、捨てたろかなと思っとってんけど
なんかね、こうなんとなくの鮮度とかあるのかなってね
そうなんです。今1週間分ぐらいは、いざという時のために余分にお手元置いといていただきたい。
で、なんか毎日飲んでたから、見てる分にはこのお薬とこのお薬って分かるけど、名前言えって言われたら、
それやれへんねん、
言えないよね、やっぱりね。
いざね、避難所行っていただいたりすることになると、いつものお薬覚えてますかって言われても、
映像に映ってるんですよ。
そうなんです
あの赤いあれととかね、名前までは確かに、
それ余計ね、やっぱりお薬手帳そうですか。
やっぱりお薬手帳が一番いいですね。
だけどお薬手帳はずっと持ち歩かなあかんもんなんですか。家に置いとってもいいのか。
ね、家には
持ち歩きませんよ。
でも非常時っていう時に、
非常時それ持ち出せるかどうかいうのも関わりますね。
なかなか習慣としてお薬手帳非常時持ち出すって、
発想は確かに
発想がないと思うんですけど、皆さん忘れず持ち出すのはスマートフォン。
今はそうか、そうですね。
なので、今アプリ型、スマートフォンのアプリで管理できるお薬手帳もたくさん出ているので、
アプリで、
私どの入れてます。
あ、本当ですか。
そういうのアプリ取って、
そうです、そうです。
これでなんか書いておくの、
お薬手帳アプリって検索したら、多分ね、一番最初にポって出てくるのがあるので、それをダウンロードして、で、ついつい私サッシのお薬手帳を持って行っちゃうので、今まだ私連動までは至ってないんですけれども、あれ確かに便利ですよね。
そうなんです。
もうスマホだから、薬局に持って行ったら、
そうなんです、で、もう今お薬の情報とかってこう説明するときにお渡しする中に、QR コードもつけているので、そのスマートフォンのアプリで QR コードカシャって読んでいただくと、もう情報更新されるんです。一番最新のあなたのお薬が分かる状態になっているので。
そうです、ね、僕ちょっとアナログやけど、お薬手帳を写真に撮ったんで。
それもあり
ですよ。
それで十分です。
それでもええよね。でも要するに一番新しい情報が入っとったらええねんね。
そうです。
古い情報ではあかん。
そこから変わったよっていうやり取りができればいいのかなと思うんですけど。
前はこれやったけどみたいな。で、時々薬変わりよね。
そうですよね、
今までなんとかいう名前やったけど、これからは会社が変わって、 製薬会社、これでほぼ同じ内容です言うて、
ジェネリック医薬品とかですよね。
ああありますよね、うん、あんな覚えきれへんもん、
ね、そうですね、はい、そのためにもお薬手帳を毎回持って行っていただいて更新をする、もしくはアプリとかで自動的に更新をしていくという形で、まあ、いつもね何かある時に多分お財布とあの携帯電話を、はいはい、持ち出すと思いますので、うん、その時に持って行っていただけると、うん、まあ、お薬を相談するときに、うん、このお薬飲んどんやでっていうのですぐ分かるので、ね、そうすると薬局の、まあ、病院にもし行けないときでも臨時的に、はい、臨時の調剤所でお薬をお出しできるということもできるんですよ。なのでお医者さんがいれば、まあ、必ず出していただけるんですけども、うん、いなかっても臨時的に出すっていうこともできますので、うん、そのお薬手帳というのが災害時にはすごい大事になってきます、
うん、はい、避難所でその薬剤師さんの方が、はい、欲しい情報ってきっとあると思うんですけれど、はいはい、そのお薬手帳、まあ、デジタルならなおのこと、うんうん、はい、それになんか他に入れとけばいい情報ってあるんですか？短い時間にだってコンパクトに伝えんとダメですもんね。
そうですね、まあ、泉は避難所の経験もたくさん経験しているので、はい、もうその辺のところ実動済みというかよく感じていると思うんですけど、はい、やっぱりお薬手帳に入れといてほしいのって、もちろんアレルギーとかの情報もしっかり入れといていただきたいんですね。
ああ、アレルギー、
はい、はい、このお薬飲むとジンマシン出ますよとか、食べ物これダメですよとかもあるんだと思うんですけど、そういうなんていうのかな、ご自身の体に関する情報っていうのはそこへ盛り込んでいただくと、より安全なお薬を選びやすくなるので、うん、はい、そういったところも合わせて入れていただけたらと思います。
泉さんはそういう災害の時に避難所とか、うん、とかそこ行った経験が終わりで、
はいはい、
その現場でのね、例えばその薬もう持ってきてないでなった時の現場って どんな感じです
か？もう何もない時は本当に一からの聞き取りになるので、はい、どういった、まあ、先ほどもおっしゃってましたけど、谷さんがおっしゃってたように血圧の薬飲んでるんや、じゃあどういった色でどういったものを一日に何回飲んでるんやところから始めて、と僕らもそれを推測しながら、こういうお薬かな、こういうお薬かなで、写真を見せながらこんなんかなとかいう形で探っていかないといけないんですね。だから少しやっぱり時間はかかってしまうんです、
うん、さあ言うてその薬が避難所に届くもんなんですか？
あらかじめ届くようになってるお薬もあります。在庫してるお薬もあるんですけど、
それはまだ多くの方が使ってるようなやつは、
そうですね、一般的なものを用意してるんですけども、やっぱりそれでも特別に使っているようなお薬とかもあるんですね。例えば、まあ、糖尿の方がインシュリンを売ってるだとか、血糖値を下げるためのお薬を売ってるだとか、ああいったものっていうのはなかなかやっぱり電気が通じないところで冷蔵保存できないものとかはなかなか難しいところもあるんですね。なのでそういったものは特別な、ね、お薬っていうものはやっぱり持ち出していただきたいなと。災害時にはいつも持っていっていただけるような準備はしておいてほしいなっていうところと、あと、まあ、あと血糖値を測る機械とかがあるんですけども、そういった機械も持ち出していただきたいなという形です。はい、
命に関わってきますもん ね、
そうですね。
例えば1日2日、まあ、抜けてもええいうやつと、やっぱ1日抜けたらまずいでいうのもあるでしょうしね。
あります。
そんなはやっぱり自分で意識してきちっと何かの時一番に持ち出す。
そうです、枕元に置いといていただきたいなっていうのが、
ね、命に関わってきますもんね。
そうですね、はい、
命に関わるっていうと、じゃあなんかこう副作用を起こしかねないこう可能性のあるもの、だからさっきのアレルギー系のものとか、
ね、
っていうことは普段から例えばサプリとか飲んでらっしゃる方いるじゃないですか、
はい、
あんな情報まで、は
い、そうです、サプリの情報も入れといて、もうサプリだとか、例えば頭痛持ちなので市販のお薬買って飲んでます。
市販薬の方もか、
はい、市販薬もぜひ合わせて入れていただきたいですね。あ、はい、まあ、やっぱり支援物資として送られてくる中にはそういうものもあるので、うん、じゃあ、まあ、いつも使ってるものがあれば一番いいですし、その中からいつも使っていて安全が担保できていて一番効果が期待できるものを私たち選んでお渡しすることができるので、うんうん、一般薬市販薬買ってきたお薬だとか健康食品とか、うん、そういうのも合わせて入れていただけたらと思います。
なるほどね。いや、薬剤師さんなんかは避難所では どんなことを具体的にしはるんですか？避難所行って、
まずは、まあ、お薬を調剤するというところも、はい、もう あるんですけども、はい、それ以外にも公衆衛生だとか環境衛生だとか、
公衆衛生、
はい、 まあまあ感染症の予防ですよね。
感染症、
はい、手洗いからうがいの仕方からそういったところも含めて薬剤師が指導に行っています。
今なんかそれはまあコロナがちょっとねマシになったとはいえやっぱりその意識も持っとかなきゃいけませんよね。
そうですね、まあ、本当にトイレの使い方一つとってもそうなんですけども、
避難所大変でしたもん。
やっぱり環境の衛生がちゃんと保たれてないと、うん、他の病気がやっぱり広がってしまう可能性があるの で、ね、はい、そういったところを注意して薬剤師が指導していくと、うん、はい、そういうところを主にやってます。
避難所行ったら大体薬剤師さんも来てはるいうこと
来てます、
はい、気づかなかったけれど、ね、でも
残念
絶対いらしたんですね、
うん、でその他薬剤師さんが、そんなこともやってんのいうようなこともやってはるんですか。
やってますね、まあ、避難所で、まあ、僕たち基本的には学校薬剤師という形で学校の方にも、はい、入ってるんですね。
あ、いつ
も平時の時点でも学校の方に入って環境衛生だとか公衆衛生をしてますので、まあ、それを、まあ、学校で避難所が学校になる場合も多いじゃないですか。そういったところでやっぱり我々が入って、ね、まあ、学校の環境もやっぱ整えとかないと、どうしてもその学校が元の場所に戻ってまた子どもたちがそこで学ばないといけないじゃないですか、はいはいはい、その状態を保たないといけないので、うん、そういったことも含めて、はいはい、環境衛生を、まあ、整えに行くという形で入っています、うん、あ、はい、
まあ、逆にまた学校でのその日々の活動があれば、まあ、避難所になった時にもよりスムーズに、
そうですね、
ね、いろいろ活動もできるということですね、
はい、わ、頼もしい。なんかね、うん、こういう時なんかやっぱりお医者さんお医者さんってね、うち の祖母なんかもよく言ってたんですけれど、はい、いや薬剤師さんが解決してくれること結構ありますよね、はい、避難所においては ね、 ね、
本当に役割分担がうまくできれば、うんうん、本当に医療が必要とする方はお医者さんにつながることができるし、はい、そういった意味ではお薬だけでというようなところだったら私たちが薬剤師がそこでこう役割分担することでスムーズに避難者の方 の、 不安解消にもつながるのかなと思っています、
うん、で、まあ、病院はよくかかりつけ医とかで言うんやけど、はい、薬剤師さんだったらかかりつけ薬剤師さん、
はい、そう、このコーナーでお話伺ってると、はい、
そうやけど、
そっちやなと
思い始める。僕ら薬もらいに行ったら毎回ちゃう人がいて、はい、それ、まあ、名札つけて、
はいはいはい、
今日は誰々が担当ですので、はい、言うねんけど、うん、それは同じ人いうんか、
谷さんそれも薬局に行って、うん、その
担当
薬剤師を決めていただいて、かかりつけ薬剤師を決めていただいて、
それぐらいもうわがままに言っちゃって、はい、言ってください、
で行って、で誰々さんっていう風にで薬剤師側もやっぱ谷さんの顔を見て、いつもどういう状況かなっていうのを見て話をした方が絶対安心感ありますよ ね、
ね、
そうしていただいたらいいと思います。
いざという時、はい、その薬歴と言われる、まあ、お薬のカルテがなくてもお顔を見たら、あ、お薬持ち出せたとか、このお薬足りてるとかっていうところにつなげることができるので、ぜひかかりつけ薬剤師を持っていただいたらいいと思います。
なんかこっちが遠慮すんねんけど ね、
ねえ、なんかいいのか、なんかわがまま言ってるかなって思うけれども、指
名料取られたりして、それは
ない私たちはでもかかりつけ薬剤師になってくださいって言われるのはすごい嬉しいことです。
ああ、そうか、
もう一生懸命、
はい、そういうこと言うてもええわ、
はい、ね、はい、構いません。
なるほどね、はい、またちょっと意識を新たにしていただいて、はい、そして何と言うても防災週間、防災月間、はい、防災の日ということで、
本当だ、避難セットに、はい、やっぱりちょっと一つそういうスペースを、
ね、はい、災害と薬というまた意識もね、うん、この時期特にまたアップしてもらえたらと思います。今日は兵庫県薬剤師会で災害公衆衛生部担当の、常務理事の安田恵理子さん、そして理事の泉典正さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。